大原くんどうすか、
うん、
どんな組み合わせで、
はい、弦に関してはあの特にバイオリンに関してはまあいろんなものを使うんですけど、そのクラシックとかでどうだろう使う楽器に関してはあの本田さんのドミナントに対して僕はピラストロ社を使う、
うん、ピラストロ、
うん、あの側ですかね。そう僕の場合あのもともとドミナントやっぱり張ってたんですけど、うん、そうねドミナントとか、まあ、同じトマスティークのっていう会社の弦をやっぱり張るとなんか僕の場合キンキンしちゃって音が、でドミナント使ってた時に何だっけ、まあその大学の中でちょっとオーディションに参加したことがあって、うん、弾いたら技術的には悪くないけどちょっと音色が求めてるような音色じゃないですねみたいな
感
じとか言われちゃって、やっぱり自覚はあったけどキンキンしてるんだなって思って、うん、もうその辺からあのピラストロの弦に変えました。何使ってるかっていう と、うん、当時はそのビオリーノっていう弦 と、うん、あとエヴァピラッツィですね。
あ、はいはいはい、
エヴァピラッツィだけちょっとゲーセンにして真ん中2本をビオリーノで A 線がゴールドブラカットとか、
あ、
うん、あとまあピラストロゴールドっていうのを使ってた時期もあります、はいはいはい、A 線。そんな感じで、まあ、ちょっと今はなんかねガットを試してみたりとか、
うんうんうん、
あるいはなんか安いナイロン弦とかに戻してみたりするんです、うんうん、してるんですけど、まあ、割とピラストロ好きですね。
うん、
ビオラも僕エヴァピラ使っ貼ってたりとか
するんで、
エヴァピラッツィ、そうですね。
やっぱエヴァピラッツィ人気というかいいっすか。
うん、エヴァピラッツィ、ビオラに関しては、ビオラバイオリンに関しては、すごい、いいと思いますね。なんかちょっと、まあ、弦によっては、僕の楽器というか、まあ、正確には、ちょっと先輩からお借りしてる楽器なんですけど、デーセンだけちょっとキンキンする感じはありつつ、他の弦は良くなってくれるので、
そう、
まあなんか、安定のクオリティかなという感じはしますよね。
なんかクラシックとジャズで弦変えたりとかってあるんだ？
そうですね、まあ、そもそもクラシックとジャズでもう使う楽器が違くて、
はいはいはい、
そう、まあ、ジャズの方では、ダダリオの多分結構安いもう1セット5000円もしないぐらいのなんか、うんうん、あのナイロン弦のセットがあるんですけど、
うん、
そう、なんか結局そのナイロン弦を頻繁に張り替えた方がなんか演奏効果としてはなんかポジティブなものが多い気がして、そうやっぱり言われるんですよ、新しい目の弦を張ってると張り替えて3日後ぐらいになんか演奏すると何トシ君彼女できたのとかなんかやったりするんです
どういうこと
そんなに、
うん、
音色が甘くなったとかそういうこと、
そうなんか生き生きとやっぱりしてくるし、まあ、音程もあのはっきりしますからね、音程もはっきりと安定してくるし、そういう意味でなんかすごいポジティブな印象をもたらすのかなとは思ってます。
それはあれ逆に彼女ができると音程がはっきりしてくるっていうことなのかね。
そこはちょっと最近彼女できてないから分かんないですね。
なるほど
そもそもなんですけど種類ってナイロンとスチールとガット以外にあります？
あでも大体その3種類なんじゃないですか、
うんうん、一番安いのはじゃあナイロン、
スチールとかナイロン、
スチールとかナイロン、うん、ガット弦は高い、
ガットは高いと思います、
うん、じゃないですか、
多分オイドクサあたりが一番安い部類かとは思うんですけど、それでも多分ね、7000円8000円とか人それ、ね、バイオリンですると思うんで、
あじゃあガット弦が まあ、一番いい音がするっていうこと、
まあ、クラシック的に言えばそうなのかもしれない、
ね、まあ、柔らかかったりするんですか
ね、柔らかい音、
うん、はい、本田さん合うんじゃないですか、だから
あーガットゲンね、いやなんか思ったのがなんか年末のあのテレビで格付けランキングでバイオリン出てくるじゃないですか、
はいはいはい、
高い楽器と安い楽器、あれやっぱ弦によっても変わるんだろうな、
あ
1万円のバイオリンにめちゃくちゃ高いガット弦貼ったのとストラディバリウスにナイロン弦貼ったのって、
うんうんうん
う
ん、
どう聞こえるんだろうな、
ちょっと気になりました。ストラディバリウスにナイロンは意外と大丈夫かもしれないけど、うん、やっぱりすごい安い楽器についてる、どっから来たのか分かんない、
う
ん、金属弦みたいな、
うん、
貼ったらさすがに逆転しちゃうと思います
ね、あれはやばいっすよ、
うん、
中国製の1セット1000円以下のやつ、
うん、はいはいはい、
全然あのキンキンしかしないみたいな感じです、
うん、あそうなんだ、
ね、
はいはいはい、
うん、まあ弦大事じゃないですか、鳴ってるの弦だし、
うん、あそっか鳴ってるのは弦か、ね、はいはい、
小宮君あどんな、
あ僕はですね、ちょっとチェロいっぱい家にあってあのいっぱい必要なんですけど、うんうん、なんでもう毎日のようにメルカリ見て、
うん、
あの中古で売ってると大体僕が買い占めてます
ね、
1弦1000円以下なら大体買っちゃいますね、
中古で出回ってるんですね、
あ全然出回ってますね、チェロの弦1セットやっぱ1万円1万5000円
とか
しちゃうんで、なんであんま新品買わないですけど、杉村くんが最初に言ってたプレリュードは割と僕は好きというか、まあこの値段でここまでやれるんだみたいなはあり、で、あのチェロはあの楽器の構造に対してテンションがすげえ強いんで、ネックが純反りしやすい楽器だったりとか、ネックがポキッて折れる現象があんなのチェロだけだと思うんですけど、
うん、
コントラバスもあんのかな、あるか、でも、うん、それ考えるとやっぱテンションの低い、ガット弦本当は買いたいけど買えないんで、プリムっていう弦ありますけど、
うん、
プリムはあの張力がすごく低いんで、おしなべて低いんで、そういう張力で選ぶことがありますね、楽器のために。あとはあのまあチェロは王道は正弦線太い2本はあのスピロコアで、高い2弦はヤーガーかラーセンっていうのがあれ王道ですけど、まあクラシック弾くなら確かにそれでいいかなって気はするし、なんかあのウッドベースみたいなやっぱあの太いサウンド鳴らすんだったら、テンションのなるべくしっかりしたものがいいのかな、違うのかな、わかんないですけど、その感じでいいと思いますね。あと正線って、チェロの正線って時間が経つと強く弾いた時にすげえあの低くなるんですよ。これバイオリンもそうですか、
低くなる、
弓圧ガッてかけると音程開放弦でも
半分ぐらい低くならない、いやあんまないです
ね、ならない、
ならない、
そっか、ね、チェロになるんですよ、
で
それをなりにくい弦を選びがちですね、
うん、
そのトマスティックのアルファ U とか、
うん、
結構安くて、うん、ちょっとあれ張力強いんですけど、
うん、
でも割と音色は好きなんですけど、中にあのナイロン入ってて、
うん、
まあ、実際ナイロンが巻いてあるだけなんですけど、新鮮は金属で、
うん、
あれとかはなんかあのチューニングすげえ不安定なんですよ、強く弾くと、うん、半音ぐらい下がっちゃうね、
うん、
そうするとあのお鍋で煮るんですけど、
え
そうすると大体治る、
え
鍋で
煮る、
鍋で煮るんですよ、
弦を、え
復活するんだよ、
だし
が、
だし出るんですか、
あ飲んでないから分かんないかな出てると思う、
なるほど、復活するんだ、
復活する、ぜひやるといいと思います、
うん、この前なんか弓の毛も復活させてませんでしたっけ、
弓の毛復活させてました
っけ、なんか洗うとか、なんか
はい、そう弓の毛はあの洗うんですよね、あれは貼る前に絶対洗うらしいんで、
うんうん、
で油とか取って、
うん、
だから髪の毛とかゴワゴワになる方法あるじゃないですか、例えば石鹸つけてとか、うん、ああいう方法でゴワゴワにするとよく引っかかっていいらしいですよ、うん、
へー